アドベントが近づいてまいりました。来週ですね、ここに、ろうそくが4本立ちまして、そのうちの1本に、火が灯るということになりますね。で、アドベント、対抗節、このクリスマスまでの4週をですね、対抗節ということで、記念するわけですけども、そこにはですね、そのイエス様のご降誕をもう一度喜ぶ、その日を待ち望むということとともに、もう一つ大切な意義がありますよね。で、そのことに今日は関わるメッセージになります。では、移していただきましょう。今日の題はですね、再臨の主を待ち望むということであります。で、普段あまりですね、このテーマ、再臨というテーマは語りません。実は、以前ですね、この見かけの皆さんに、アンケートを取りましたときに、ぜひ、この1年に1回は、この再臨のメッセージを、お願いしますということもですね、ご意見いただきまして、ちょうどこの、アドベントというのは、再臨の主を待ち望むときでもありますので、良いタイミングだと思いまして、今日、この箇所からと願わされているわけであります。で、イエス様がですね、ご降誕くださった、その時を、初臨という場合があります。再臨の臨ですね。初めて臨むということで、イエス様が最初に来られたという初臨という言葉ですね。それに対して、再び来られる、それが再臨ということになるわけですね。で、イエス様のお約束も含めて、聖書にはいくつもの、その再臨の約束、やがて再び来るという約束があるわけですけども、ちょっと一つだけですね、開いておきたいと思います。この使徒の働きの一章の9節からですね、イエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。この直前に聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てまで私の証人となりますとおっしゃった。そしてバーッとこう上がっていかれたね。で、イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。こう言ったわけですよ。で、この他にも、繰り返しですね、聖書は、再びイエス様が来るということを約束しています。で、聖書を見ていきますと、もう今は時間の関係で細かく見ていきませんけども、初代教会、いわゆるイエス様が蘇られて、天に帰られて、その後のこの教会の様子を見ていきますとですね、彼らの中に、簡単に言うならば、燃えるものがあった。で、その彼らが、本当に迫害されても喜びに満ちてですね、生き生きと、互いに愛し合う共同体として、キリストの愛を証しし、宣教していった、その原動力になったのは、間違いなくその一つはこれですね。つまり、間もなくイエス様が来られるというですね、そのイエス様にもうすぐお会いできるというこの希望であった。で、それは、実は今日の私たちには、もしかしたらあまりピンとこないことであるかもしれない。でも、実は、とても大切なことで、いつイエス様が来られてもおかしくないというこういう時代に目を覚まして、その再臨の主を待ち望みつつ歩む。そのことをですね、私たちに聖書は、そして主は願っておられるということをご一緒することになります。で、二つのポイントでですね、見ていきたいと思うんですけども、一つ目、それはあまり聞き慣れない言葉だと思うんですが、聖虚と言いますね。聖虚とクリスチャン。携え上げられるというですね、敬虚という言葉がありますけども、とクリスチャン。で、イエス様が再臨される前に大きな苦難の時があるということを、ヨハネの黙示録はですね、7日間の苦難という言い方でもって、述べています。で、黙示録というのは象徴的な表現に満ちた、このものですので、必ずしも1日2日と7日間という意味ではなくって、ある一定の期間ですね、限られたけれども確実に来る苦難の時があると。で、その後で、このイエス様は来られるということを言ってるわけですよね。で、そのイエス様の再臨の前の患難の期間と この教会との関係についていくつかの説があります。で、そのうちの結構ですね、いわゆるプロテスタント教会の私たちのような福音派とか清め派と呼ばれているこういうこの群れに馴染みがこのいいのは、馴染みがいい、馴染みが深いのはですね、それは、この観覧期前再臨説とか観覧期前景挙説と呼ばれるものだと思います。つまり、カナの時期が来る前にクリスチャンはこう引き上げられていくんだという説ですね。で、私はですね、中学1年生の時に洗礼を受けました。で、その後、随分本当にこのチャランポランな、この信仰生活を送っていたということをですね、申し上げました。まあ、上がったり下がったり、下がったり下がったりということをお話ししました。で、そのね、上がった時に、塩屋聖会というね、関西聖書神学校や、関西聖書神学校ですね、で持たれていた、その聖会にですね、出かけて行ったことがありましたね。小学校の5年生、6年生の頃も、すごく、ストレスが溜まって乾いていたのもあって、自分から行ったりした。で、その塩屋聖会という聖会の、大体10回聖会があるんですけども、その一番最後の夜は、再臨のメッセージだったんですよ。ね、で、そこで、このいわゆる、景挙ということが、言われていたと思います。ね、で、その、いわゆる、この後図で説明しますけれども、観覧の前にクリスチャンたちが引き上げられるんだという、その説は、実は、この言葉自体はどうでもいいんですけども、ディスペンセーション主義と言われる、そういう考え方から、来てまして、そのディスペンセーションっていうのは、時代区分という意味なんですね。で、この考え方は実は、今から200年ぐらい前にイギリスで、言われまして、そして、19世紀ですね。で、20世紀にアメリカに渡ってそれが爆発的に広がって、で、多くの人々がその立場に立つようになったんですけど、で、その長いこの歴史を、節目でこう7つに区切っていくんですね。この天地万物が作られた時からカインまで。そこからまたアブラハムまで、またそこからモーセまでっていうふうにですね、ずっとこう7つに区切っていく。で、その一つ一つの区分の中で、クリスチャンが引き上げられた後で大きな患難が来るっていう、そういう時代区分があるんだというふうに言ったわけですね。このディスペンセーション主義っていうのにも、とても、この、良かった点っていうのもあるわけですけれども、ただ一つ問題は、この患難期前景挙説。これは聖書と果たして合致するのかというあたりでですね、議論の的になってきたわけです。で、その議論の中心になったのが今日の聖書の箇所なんですね。で、テサロニケ人への手紙の第1の4章の13節からお読みいただきましたけども、ちょっと見てみましょう。眠っている人たち、これはこの実際眠っているということではなくって、召された、すでにこの地上の生涯を終えて亡くなった人たち。については、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。ああ、もう二度と会えないんだ。いやいや、それは違うよ、と。で、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです、と。で、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。つまり、イエス様が再臨されるときにまだ生きているとしたら、まず何が起こるかというと、16節、すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そして、まず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。このようにこう引き上げられる、携え上げられるということで、これを景挙と言ってるわけですね。で、問題はこれがいつ起こるかということですよね。で、実はイエス様の言葉にも、ヨハネの黙示録にも、その他の箇所にもですね、キリスト者が、苦難に遭う前に引き上げられるというよりも苦難に遭うということが繰り返し言われているわけですね。で、イエス様が世の終わりにこんなことがありますよとおっしゃった有名な箇所を、時間の関係でちょっと端折りますけども、見てみましょう。マタイの福音書の24章の3節から、 イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか？そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。で、飛ばしまして、戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかし、これらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ殺しますと。また私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。こういうわけですよ。で、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと。で、その後もいろんなことが書かれてるんですけど、ちょっと飛ばしまして、29節。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きと共に御使いたちを遣わします。すると、御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めますと。ラッパの響きっていうことや、この人の子が、この多くの人々をこう集めるとかですね、そういうこと共通していることが書かれてますけれども、で、こんなふうにですね、イエス様は患難の前にクリスチャンが引き上げられるということよりもむしろ、患難を通された後で引き上げられると。それは、ヨハネのですね、福音書にあります、イエス様が最後の晩餐の後で、この、弟子たちに語られたその言葉とも共通しています。これですね、ヨハネ15章の18。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。と。こう言ってるわけですね。あるいは、パウロもですね、こう言ってます。フィリピ1章の29節。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。クリスチャンたちは、恵みとして、この、イエス様を信じる信仰とともに苦しむこと、イエス様の未来のために苦しむことも恵みとして与えられるんだと言ってるわけですね。そこでですね、ちょっと図を見ていただきたいんですけれども、ちょっとこう小さくて見にくいかもしれませんが、この上に書かれているのは、患難期全景挙説というふうに書かれてますね。患難期全再臨説とも言いますけども、で、イエス様の十字架がありまして、ずっとこう、時代が経ちまして、で、この、クリスチャンたちが敬虚される、携え上げられると、ね。で、上にですね、上に、教会は天にとあります。で、観難期に、イスラエルは地にと。で、その、キリストの再臨が、この地上にですね、本格的に来るんだと。で、空中再臨があって、敬虚があって、そして、地上再臨があるんだと。つまりその、このポイントは、患難期の時にはもうクリスチャンは手に挙げられてるんだということですね。で、けれども今見た聖書からするならば、むしろ、患難期もクリスチャンは通されると。したがってこうですね。この患難期の時も、教会もイスラエルも共にこの地上にあって、そして、イエス様の再臨があると。携えられて、イエス様がこの地上に来られると。こう二つを比べてみますと、こういうふうに、一旦ごめんなさい、私消していただいて、はい。で、こういう違いがあるわけですね。観覧期に、天に引き上げられているのか、それとも地上にあるのかということですね。で、現実に、今でこそですね、この日本で、クリスチャンに対する迫害というのは、極めて少ない。 ゼロではありませんけれどもね、間接的なものはありますけれども。でも実際に以前もお話ししましたように、この世界で、今もあちらこちらで非常に激しい北朝鮮やイラクや、このアフガニスタンや、このいわゆる、共産圏やイスラム圏でですね、激しい迫害が、そして最も長い迫害があった国、それが日本。最も残虐な激しい迫害があったのがこの日本だということですよ。ね、だから、この観難期にクリスチャンは引き上げられるというのはちょっと無理がある。で、この、まあ、岡山秀夫先生という方がですね、子羊の王国、黙示録は終末について何を語っているのかという本を書いていらっしゃいますけども、その中で、先ほどのですね、イギリスで19世紀に、そして20世紀にこう爆発的に、このディスペンセーション主義がですね、広がって、それが日本にも入ってきたということを指摘されてますけども、それは言い換えるならば、このイエス様のこの昇天、そしてペンテコステ以降の2000年の教会の歴史の中で10分の1にも満たない短い期間なわけですね。だから新しい説なんです。あくまでも。で、もしそのディスペンセーション主義に立つ、この上側のですね、このことが正しいとするならば、1800年の間クリスチャンたちは誤解してたということになってしまうわけですね。で、もちろん、その、例えば、それこそ、予言の強調であったり、あるいは、この、聖書の言葉を神の言葉としてしっかりまっすぐに受け止めるということであったり、その当時、このアメリカで流行っていた自由主義神学、聖書の言葉も必ずしも神様の言葉じゃないんだというふうに考える、そういうものもこう広がっていた中にあって、それと一線を画して、純粋な信仰を守っていくというために、とても用いられた面はあるわけです。ね、ただ、この説に関しては、この聖書と合致するかどうかということにおいて、無理があるんではないかと考えられているわけですね。で、この御言葉を見ましょう。ヨハネの16章の33節。イエス様がですね、この言葉で、最後の晩餐の時のその弟子たちに対する説教を締めくくられた。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ね、苦難はあると。でも、あなた方と一緒にいるから、そして私はすでに勝利しているから、だから大丈夫なんだ、恐れることはないんだとこうおっしゃったわけですよね。さて、そこでですね、二つ目の後半のポイントに行きますが、歴史の完成を待ち望むということになります。で、栄光の主を待ち望む、再臨の主を待ち望むということは言い換えるならば、歴史の完成を待ち望むということになる。で、この、再臨の主を待ち望もうとしていくときに私たちの視点が、皆さんはどうかわかりません。私はですね、割とこう、今のことにばかりこう思いがいく傾向があります。だから、ずっとこの私の周りばっかりをですね、横ばっかりを見てしまうようなところがありますね。で、けども、この再臨ってことを意識していくときに私たちの視点が、ここからというよりもこう、上からと言いましょうかね。天の視点というか神様の視点でもって長い歴史の中で今何が起こっているのか、歴史はどこから始まってどこに向かっていくのかという中で今があるということを意識するようになるわけですね。で、じゃあこの歴史はどこに向かっているのかっていうと、まあ、ヨハネはですね、あのパトモス島で幻を見て、それをこの、黙示録にまとめましたけども、その中でですね、その全世界の賛美の頂点をこんな風に表現しています。五章の十一節ですけど、これ黙示録ですね。また私を見た。そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるに、ふさわしい方ですって。そして、また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、空の中にあるすべてのものが、こういうの、ね、人間だけではなくって、すべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと 栄光と力がよよ限りなくあるようにと、この人間だけではなくて全ての被造物が神様をこんな形で大きな声でですね、賛美するという、そのやがて来る、幻をですね、ヨハネは見たわけですね。で、これがゴールだと。で、そのことを知っていくときに、新しい世界、時空を超えた究極の世界が掲示されていっている。そして、私たちの視座が地から天へ転換され、天と地という空間を超えるだけじゃなくって、時をある意味で超える。過去、現在、未来という、その時を超えて存在される神様に、私たちの歩みの、この地上の生活の土台をぐっとこう置くことができるというわけですね。その上で直面している現在の問題に対応することができると、ね、で、そういう新しい視点を、この、再臨ということを意識するときに私たちは与えられるんだというわけですね。で、もし私たちの視点が地上の世界にだけ固定されているとしたら、自分の周りのごく狭い世界だけしか見えない状態で生活しているとしたら、ついどうしても自分中心と言いましょうか、考えや行動がですね、利己的になってしまいがちではないかと思われます。キリストの証人となって苦しむことよりもむしろ身の安全を優先したくなる。無理もないことですよね。けれども、確かに私たちは今、ここという場所で生きているんですけれども、限定されている今日という一日を生きつつ、けれども、週末についての言葉を意識しながら、そこに向かって歩んでいる私たちなんだということを覚えて、じゃあ、そこに向かっているものとしてふさわしくどうしたらいいんだろうかということを考えながら歩んでいくということですよね。そんなふうに私たちの視点を広げていく、それが週末の御言葉であります。で、ですからね、その週末について語られている、このヨハネの黙示録っていうのは、まあ、例えば、ハルマゲドンとか、最後の審判とかですね、ちょっとこう怖い感じというか、まあ、実際にそういう言葉だけを他の宗教の方々もピックアップしたり、そういうものがこう、ドラマや、あるいは、漫画やそういったものにもですね、取り上げられてますので、何かこう、おどろおどろしい、怖いもののように感じたりします。けども、そうではないんですね。黙示録というのは、ごめんなさい。ちょっと次、お願いできますか。これ黙示録の一章の五節ですけども、イエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、これで始まって、そして、一番最後、黙示録の最後はですね、主イエスの恵みが、すべてと共にあるようにと、あなた方すべてというふうに訳されてますけども、もともとの言葉を見ると、すべて、すべてのものとなっています。ね。これが、この、黙示録の結論。つまり、恵みで始まって、恵みで終わる、ね。恵みと平安があなた方にあるようにって始まって、そして、あなた方だけではなくて、すべての被造物に恵みが共にあるようにで終わっている。そういう恵みの書なんですよね。恵みを語っていると。先ほど見た黙示録の5章も含めて、黙示録の4章、5章で、神様の恵みによる全被造物の救いと賛美が、最初の天の幻として描かれています。で、御座の中心から始まった賛美がうねりのように広がって全被造物に及ぶ。全被造物が神様を礼拝すると。その頂点に向かって恵みの計画の実現を黙示録は明らかにしている。そういう恵みの書ですね。新約聖書の中で唯一の預言書である黙示録で預言されているのは恵みなんですよ。で、それは聖書全体にも対応します。聖書の一番最初は申し上げるまでもなく、これですよね。はじめに神が天と地を創造された。で、これで始まって、主イエスの恵みが全てと共にあるように。で、終わっている。天地創造の御業が新天新地において完成し、神様の恵みは全被造物に及ぶ。だから、黙示録というのは厳しい報復の書ではなくて、愛に溢れた神様の恵みの書 ということができるわけですね。さて、先ほど見たようにパウロは、すでに召された人たちのことを眠っている人々と表現しました。実際に眠っているという意味ではなくって、そこには、ね、やがて目覚める、やがて蘇らされるというニュアンスが込められているわけですよ。ね、それが、今日のテサロニケ人第一の4章16節からですよね。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、これらの言葉を持って互いに励まし合いなさいと。で、パウロはこのテサロニケ人の手紙の中でなぜこれを書いたかというと、このもうパウロを含めて当時のクリスチャンたちはもう間もなく、もうすぐにイエス様が来られると信じていた。だから、そのみんな携えられていくと。ところが、なかなか待ってもイエス様の再臨がない。そして実際にクリスチャンの仲間たちが殺されたり、またこの年老いて召されていくっていう現実がある。それで、あれ、もしかして再臨ってイエス様約束されたんだけども、どうなんだろうかな、ないんじゃないのというような動揺が広がり始めただろうと。で、そういう中でパウロが、主よ、どういうことなんですかと切に祈って祈っていう中で、この開かれていったのがこの敬虚のメッセージだろうと言われます。もう敬虚についてこういうふうに具体的に書かれているのはここだけですからね。で、そういう中で互いに励まし合いなさい。これを私たちも受け止めて互いに励まし合っていくっていうことが、進められているわけですね。で、フィリピアンセイというですね、時々引用させていただくアメリカのクリスチャンジャーナリストがいますよね。で、彼が随分前ですけども、誰も書かなかったイエスというですね、題の本を書きました。誰も書かなかったイエス。その中でトニー・カンボロという牧師のですね、今日は金曜日だが、日曜日はもうすぐだという題のメッセージをした。で、その中でですね、こんなことをこう紹介しています。ちょっと引用していますね。ご覧ください。金曜日に見えた世界、悪の力、つまりイエス様がゴルゴダの十字架で殺されたあの日ですよね。金曜日。悪の力が善の力に勝利し、友人も弟子も皆怖がって逃げてしまい、神の子が十字架の上で死んだ。と、復活の日曜日に見えた世界がいかに違うか。金曜日と日曜日を両方経験した弟子たちは、もう二度と神を疑うことがなかったと。ね、彼らは、これ以上ないほど神が不在であるように見えても、本当は一番近いところにおられ、私たちもそうですよね。もう神様どっか行っちゃった、神様がおられるんだったらなんでっていうことが起こるんだけれども、でもその中で御言葉を味わい、祈り、共に主を賛美し礼拝している中で、いやいや、そうではない、主は実は一番近くに、ここにおられるということを体験する。あるいは、神が最も無力であるように見えても、本当は一番強力であり、サダンは勝ったと思った。ユダヤ人の指導者たちはもうこれで終わったと思った。けども終わってなかった。敗北ではなくて、実は勝利だった。神が死んでいるとしか思えなくても、蘇ってくることを知ったのであると。弟子たちは決して神を除外して考えたりしないことを学んでいたと。ね、で、皆さん、この土曜日、それこそグッドフライデー、あ、ごめんなさい、金曜日、グッドフライデーと言われて、で、こう日曜日が、この、復活の日、イースター、ね、その間の土曜日は名前ついてないわけですよね。で、ある人が、でも今日の私たちはある意味でその土曜日に生きているようなものだと言った。皆さん、どう思われますか？確かに、この世界には、もう狂ってるとしか思えないような殺し合い、戦争がですね、 止まらない。もう、まさかこんなに長くって。でも実際に止まらない。ロシアでもイスラエルでも、またスーダンでも。そして、残虐な犯罪が。また、富んでいる国々でも、この刑務所はいっぱいであると。様々な犯罪が満ちて、多くの人々が、人々によって傷つけられ、踏みにじられ、殺されていっているという。ね、あるいは、親がこうっていうのはね、虐待もある。そういう、だから、もうイエス様は死んでしまった、もうこれで全部終わりなんだと、もう真っ暗闇の土曜日を生きていると。ね、で、そんな風に考えたら、あ、本当にそうだなと思うような、そういう現実が私たちの心にそうだ。土曜日だ、もうずっと土曜日なんだよって。え、そんな風にこう、働きかけてくる。そういう中に私たちは生きている。でも、先ほどの言葉のように、ちょっと一つ戻しますよ。この最後の方ですね。金曜日と日曜日を両方経験した弟子たちはもう二度と神を疑うことがなかったと言ってる。じゃあ私たちはどうかってことですよ。で、いやいや、当時の弟子たちは金曜日も日曜日も経験したけども、私たちは金曜日も日曜日も調節にこう経験してないもんでしょうか。いや、そうではない。何のために聖書が残されているか。ね、今日も議論教会からですね、日本教会来てくださってますけども、この神の言葉にはっきり記録されているように、予言されてた通り、イエス様は私たちのすべての闇を、すべての罪を背負って十字架で殺されてくださった。で、三日目によみがえって多くの人々、500人以上の人々に、この、ご自身を表してくださって、そして天に帰られてやがて来ると。だから、私たちは土曜日ではなくって、金曜日も日曜日も両方経験した上で、今、再臨の死を待ち望み、苦しみに遭いながらも、この、栄光の死を待っているという、そこに課されている。それが私たちの答えですよね。そのことを忘れてはならないわけですね。だから、アーメン、主イエスよ来てくださいっていう言葉で、黙示録が終わっている。もう終わらなければなりませんが、ヘンリー・ナウエンっていう人がですね、放蕩息子の帰郷という本を書いている。以前も、ね、ここで紹介したことありましたけども、で、ずっと長い時間ですね、放蕩息子の帰郷というその絵の前で、ずっと思い巡らして私も、大塚記念美術館に行ってですね、放蕩息子の帰郷もそこありましたね。もう本当に感動しながら思い巡らしましたけども、でも、ナウエンはもう長い時間、で、その中で一つのですね、神秘的な発想が与えられた。それは、あ、イエス様も放蕩息子だ。で、放蕩息子っていうのは、プロディガルサンって言いますけど、そのプロディガルっていうのは、まあ、湯水のように無駄遣いするという意味とともに、もう惜しみなく与える、湯水のように使い果たして与えていくっていう意味がある。で、放蕩の父に使わされたイエス様は放蕩息子だと。で、それをですね、ヘンリー・ナウエンこう言ってるんですね。こうですね。イエスは天の父がいる家を出て、他の国に行き、持っていたものすべてを放棄し、十字架を通って父の家に戻った。彼はこのすべてを行ったが、反抗的な息子としてではなく、失われたすべての子供たち、私たちも含めて、を神のもとに連れ帰るために使わされた従順な息子として行ったと。で、イエスは放蕩者の父親の放蕩息子であり、父親が彼に託したものすべてを手放した。だから、私は彼のようになって、彼と共に彼の父親の家に戻ることができたのだと。もう口先だけじゃなくて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、確かにイエス様は見捨てられてくださった。全部手放してくださったんですよ。誰のためですかってことですよ。あなたのため、私のために。で、そのイエス様が、私たちをやがて苦しみの中を通して全部引き上げてくださって、永遠に死と共に全てが新しくなった新天新地で歩まさせてくださるという約束を持って、その希望の中で私たちは生かされている。だから、黙示録の 一番最後、これらのことを証しする方が言われる、しかり、私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ、来てください、と、心から申し上げることができる。歴史の完成の時を待ち望み、再臨の死を待ち望みつつ、その中で、今を、イエス様と共に歩むのが、私たちであるということを、もう一度ここに刻んで、この一週間、もう一度共に歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。言うに言えない、胃が痛くなるような、途方に暮れるような問題に直面し、行き詰まり、また傷つけられ、悲しみ、あるいはまた病、痛みとの戦いを強いられ、本当に苦難を通らされる、この地上での歩み。また多くの兄弟姉妹方が今もキリストの名の上に痛めつけられ、自由を奪われ、また拷問を受け殺されていっているというこの世界にあって、そのことが主よ、想定外のことではなく、それらを経て、この豊かなあまりある報いをやがていただく、その新しい天と新しい地に向かって歩んでいるその歩みの中にあることを、この再臨についての歌詞を通して再確認してくださってありがとうございます。主よ、私たちがどこに行き、どこに向かって何のために歩んでいるのかという、そのことを見失うことなく、主よ、あなたを愛し、互いに愛し合い、一人でも多くの方々にこの素晴らしい福音を明かしていく、その使命にこれからも歩んでいくことができますように。また主よ、あなたがどんなに私たちを愛してこの十字架を通ってくださったか、そのことを忘れることなく、本当に一つ一つの重荷を主に託して、お委ねして、主を信頼しつつ歩むことができますよう、私たちを励まし支えてください。御手にお委ねし、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。